市伝説をポップに語るオカルト研究所。
この番組では都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなって人に向けた楽しくポップにオカルトを語る番組です。
はい、というわけで第52回でございます。
はい、始まりました。
52回も言ってるんだよそのセリフ
やだね、本当にダメだわなんかね、
52回だよ。
いや、まだ52回よ
いつになったら言えるようになるんだよ。じゃあ
100回までにはスラスラ言えるようになりたいね。
そうですね。
はい、
はい、というわけで始まりました第52回でございますけども、
はい、
どうですか最近。
最近はね、
はい、
なんだっけ、俺なんか言いたいことがあったんですよ。
はい、それはすごいですね。はい、というわけで話終わっちゃう。
終わっちゃうね。うわ、またマジで言おうと思ってることがあったんだよな。
はい、
本当に思い出せない。ダメだ、メモんないとダメだな、マジで。
本当よ、もうおじいちゃんなんだから脳みそ。
本当に。なんだろうな。
はい。まあ52回までずっと聞いてくださったあのリスナーさんならわかると思うんですけど、僕今日ちょっとテンション高いですよね。
ああ、確かに確かに。
なんでだと思いますか？
僕は知ってるからな、答え。なんでなんですか？
なんでですか？はい、どうぞ。大喜利ですよ、これ。
お、答え知った上での大喜利、きついな。マジ？
はい。
大喜利一番苦手なんだよね。
あー、知ってる。
なんかいいことあったじゃないですか。
アリさんマークの
アリさんマークの
やつね。いや、いいと思います。
ありがとうございます。
100点です、回答としては。
いやー、甘っちょれ
正解はお酒を飲んでいるからでした。
そうですね。
はい、
うん、
というわけで、なんか思い出しました。
うん、うん、
話したかったこと。あ、思い出せない。
思い出せません。
潔いな
もうね、この状態来ると無理なんだよね。
あーね、
ふとした時に思い出すんで。
うん、
次は考えときます。思い出しておきます。はい、
はい、偉、はい、いです。あ、あと僕テンション高い理由、多分酒だけじゃなくて、
うん、
今ね、こう寝てない状態で36時間が経過しまして。
そうだね。
それのせいで一周回ってハイになるやつですね。皆さん経験したことあるんじゃないでしょうか。
うん、僕も昨日30時間起きてました。
ちょうどなんか一周してするとなんかずっと眠気ないよね。
そう、なんかね、20時間前ぐらいか、そんぐらいぐらいで一回やばい眠気が来るんだよね。
うん、ピークが来るよね。
そう、もう目つぶっちゃう、勝手につぶっちゃうぐらいの眠気が過ぎるともう無双できるね、
うん、そうなんですよ。なんで皆さんも寝たくない人いたらぜひそこだけ我慢して無双してください。
まあ寝ましょう皆さんちゃんとまあね、そこをまあ乗り越えれば頑張れるんで。
はい、ということで、
はい、じゃあお便りいただいたので読んでいきます。
はい、
ペンネーム J ボーイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ファンメッセージいただいております。はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
オカルト研究所のエピソードも興味深いですが、お二人のちょっとおバカでまったりとした、そして中学生のノリツッコミ的なトークが癖になり、下手な漫才よりも面白くていつも笑いながら聞いています。
嬉しい
嬉しい最近聞き始め、まだ全エピソードではないですが、過去回を遡って少しずつ聞いています。第20回の記念トークで飲酒配信かっこ、話が盛り上がるなら大いに結構、しながら、金儲けがしたいと本音を吐露し、番組作りに本気で悩まれている生々しい気持ちを、お聞きするにつれ、私も微力ながら応援したくなり、研究者として入会させていただきました。またネタがない月だという正直な、悩みもたまに聞きますが、日本メインでなくてもワールドワイドに探せばいろいろありそうですが、いかがでしょうか。これからも楽しく興味深い研究を長くお願いいたします。と
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで初めて、研究生かっこ有料会員に入っていただいた、
はい、
もう第1号です。
本当に第1号です。
めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、はい、ここで、はい、ちょっと悲しいお知らせが一つありまして、
はい、
あの決済システムをうまく活用することが僕たちの技術ではできなくてまさかの研究生に入会するボタンを押してクレジットカードの番号を入力すると0円で決済されて簡単にログインできてしまうという致命的なバグが発生しております、はい、現在
なので
ちょっと有料会員のサイトの方は今閉鎖中で、うん、J-BOYさんもあの0円で決済なんでちょっと無駄にお金を払ってるっていうことはないのでそこは安心していただきたいんですけども、うん、という状況なんですね、はい、ちょっとそこら辺は今ちょっといじり途中というか半ば心折れてるんであんまり手をつけてないというか、
というかまあちょっとね頑張らなきゃいけないとこではあるんで、
そうですね、はい、なんでちょっともうしばらく、お待ちいただければと思います。
はい、お願いします。
はい、
マジ嬉しかった。気持ちだけでもすげえ嬉しかった。でも
いやマジで嬉しかった本当に、
うん、ねえ僕らにお金を払ってくれてる人が実際にいるんだっていうのが分かったからね、
うん、そう今までのなんか努力が全てなんか報われた気持ちがあった一瞬でしたね。
うん、本当に嬉しかった。
決済されてないんですけど、
まあまあまあまあ、まあ、行動としてめちゃめちゃ嬉しいよね
そうめっちゃ嬉しい。
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい
はい、ということで第52回スタートでーす。
はい、ということで今回は、お便りいただいた内容を研究していきます。
はい、
はい、ペンネームほしいもさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
性別はペンギンとのことで2匹目かな、ペンギン、
まあ、2匹目か。
そうだよね、うん、
そう
前のペンギンの仲間かもしれない。
かわいいね、なんかさペンギンがさ、うん、2匹何匹かでさこうラジオを聞いてるって考えるとちょっと
ね、で手紙持ってきてくれるんだよ。
うん手紙持ってかわいいそれは、ね、
はい、解説してほしいと先日をいただきました。読んでいきます。
はい、
いつも投稿お疲れ様です。楽しく拝聴しています。都市伝説の解説ということではないのですが、トリバー・ヘンダーソンという方が制作した絵やキャラクターがキモコは面白いのでよかったら紹介してほしいです。かの有名なサイレンヘッドの生みの親の方ですと。
はい、
はい、
ということでトレバー・ヘンダーソンですね、
うん、
なんかホラーアーティストみたいな感じですね。
うんうんうん、絵描いて
る人の方なんですけど、その SCP 関係の絵を、この絵が元で SCP が作られてるのか、
うん、
SCP 用に作ってる描いてるのかはちょっとわかんないですけど、どっちなんだろうね。
どうなんだろうね。
ただでもよく SCP で見る顔ぶれが、うんうんうんうん、あのその公式サイトだとあります。
すごいよね、金字塔みたいな人だよね、うん、だから
うんうん
うん。
で今バーって見てるんですけど、
はいはいはい、
これね正直俺なんか怖くないんですよね。多分一般的に見て怖いんだろうなって感じなんですけど、
うん、
なんかどちらかというとなんかその造形のなんか奇抜さとか、うんうんうん、なんか発想とかが面白くて、怖いより先にあなんか面白い個性的ななんかクリーチャーみたいな感じがして、
そう、ね、
結構楽しく見れちゃうんですよね。
マジなんか常人の発想では絶対描けないような絵ばっかだもんね。
そうそうそうそう、いやちゃんとホラーテイストでなんかよくよく一個ずつ見てみると多分怖いんだろうけど、
うんうんうんうん、
なんか楽しく見れるこれは。
確かにこういう古典とかあったら面白そうだよね。
うんうん、どうなんだろう、これ一般の人が見たら怖いよーってなるかもしれないんで、
うん、
怖がりな俺でも、
う
ん、
どうだろうね、
わかんない、でも酒飲んでるからかな。
ちょっと別の視点で見れると変わるんじゃない。
うん、俺このね逆さの顔の人がめちゃくちゃ好きなんだよね、
これね。あーそういうことね、面白いね。顔が逆だからこうパーツは逆かと思ったら、
あそうそうそう、
首から上が逆なんだね。
そうそうそう、
ねー面白い。
どういう SCP だったかな。
あこれもいるんだ、
これいる。なんか周りにいる人がなんかなえるやつだった気がしますなんか近くにいるとなえるやつす確か。
まあ良くないもんなんですねとりあえず、
うん、
うんうん、
SCP の
これフォトワークの方が怖いかもね、このサイトの公式サイトの
フォトワーク。
うん、あの多分現実の写真と合わせてるんだよね。
だから いいね、こっちの方がいいわ。
そう、SCP が存在してるっぽく見せる 絵というか写真というか、うんうん、こっちの方がちょっとリアルで怖い。
うん、うん、 いや、めちゃくちゃ面白い、本当に。
うんうんうん。でも、ぽいもんね、結構。
怖がり、うん？
ぽい、なんか。
うん。いや、面白いね。
ねえ。
あんまやっぱ恐怖を感じずに見れるな。
でも、こっちは怖い人は怖いと思うな。
ああ、確かにね。あんまおすすめはできないね。
うん。怖くないよとは言えないな。
うんうん、うん、ちゃんと怖い
ちょっと、ね、そう、ところどころ本当に怖いようなのが映ってるというか、なんかショッキングな顔というか、
うんうん、
うんうんうん、
いやでも俺は好きだな、めちゃくちゃ世界観がいい。
うん、確かに僕も好きだわこれ。
うん、
面白い。
こういうホラーゲーやってみたいもん。
あ、確かにね。
うん、
面白そう。
普通にやっぱクリーチャーの造形が特徴あるとやっぱテンション上がるよね。どういう次はモンスター出てくんだろうみたいな。
ああ、そうね、こいつどんな能力持ってんだろうとかね。
そうそうそうそうそうそう。
いいね、
とか。はい、という感じでした。見てみました、はい、楽しかったです
ね。
どうせあれでしょ、俺が怖いっていうとでも思ってたんでしょ
僕は言うと思ってたわ。
うん、いや全然もうなんか大丈夫だった、これは。
あ、ちょっと特殊なね、感じだよね。
うん、やっぱなんか、うん、面白みがあるとね、全然見れますね、うんうんうん、
そうね、
という
感じで。もろ怖がらせに来る感じじゃないからね。
そうそうそうそう、
うん、はい、ということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで続いてのお便り読んでいきます。
はい、
ペネーム半顔女子高生さんからいただきました。ありがとうございます。
あざ
ー、おはこんばん、おはこんにちばんは、元フライングヒューマノイドです。転生して女子高生になりました
あら、
珍しいね
うん、初めてのタイプです
ね。え、転生するタイプはなかったもんね、今まで。
うん
以前お便り読んでいただいた際には嬉しくて家族に自慢し、インスタのストーリーに上げさせていただきました。
ありがたい。
ありがたい。インスタのストーリーに載るんだもんね、このラジオが。
面白いね。
ねえ。はい。今回。
ぜひ僕たちもインスタ始めたんで、タグ付けしてください、次ストーリーするときは。
確かに確かに。概要欄に載っけておきます。
はい。
はい。では、今回は夢占いをお願いしたいです。約5年前、私が小学校だった時に見た夢です。夢の中で気がつくと、はい、私が当時通っていた小学校の近くにいました。しばらく歩いていると後ろから大きな音が、振り返るとそこには当時の小学校の教頭先生500人が私に向かって走ってきましたこの500という数はもちろん実際に数えたわけではないですが、なぜか頭の中で500人いると認識しました。当時の教頭先生が大嫌いだった私は全力で逃げますが、夢の中なのでうまく走れません。このままだと追いつかれるなぁという時に、ちょうど小学校に着いたので敷地内に逃げ込みました。すると、グラウンドの真ん中になぜかハローキティのポップコーンマシンが、意味がわかりませんでしたが、すぐに追いつかれそうでどうしようもなくなった私は、マシンを起動しました。すると、ポップコーンが出てくるところから校長先生が出てきました。ここで目が覚めました。しかし、この話はまだ終わらず、なんと、この話を当時仲良かった子にしたところ、全く同じ日というわけではないですが、その子も大勢の教頭先生に追いかけられる夢を見たと言います。ちなみに、その子の場合は陸上競技場だったそうです。当時は、ただの面白い夢だと思い、友人と笑い合っていましたが、お二人のラジオを拝聴して、あの夢にも意味があったのかと気になりました。あまりにも意味がわからなく、また先日の何かから逃げる夢と重複する部分もありますが、よろしくお願いいたします。新型ウイルスが未だ猛威を振るっていますので、体調管理などお気をつけください。長文失礼いたしました。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、夢占いですね。
うん。気持ち悪い夢ですね。
教頭先生500人の夢ですね。
ねえ。
というわけで、今回は本格的にちゃんとやりますよ、占い。
メモしてながらね、前回の教訓を生かして。
う、うん。
じゃあ、まず何からやっていきます？
僕はやっぱ一番気になったのはこれですね。嫌いな人が出てくる夢とは。
ああ。
やっぱ逃げる夢だよね。
うんうんうん。
嫌いな人に追いかけられる夢。あなたは行き詰まっています。
あら、
焦りもあるでしょう。精神的に追い詰められているし、印です。
うん。
嫌いな人がいるというだけで心に負担がかかっているだって。
いや、まさしく同じようなので、先生から逃げる夢、
うん、
先生に追われて逃げる夢は現実逃避願望の現れ。自分を縛り付けている現状から逃れ、うん、新しい可能性を探ろうとしているようです。
だって、なるほどね。
いやー、精神的に参っちゃってるのかな、ハンガンジェイ
さんは。でも小学生でしょ。
あ、確かに、そうかそうかそうか、今みたいがいけないもんね。
そうそうそうそう、小学生の時だから、
うんうん、
まあ基本的に嫌いな人っていうのは自分自身の嫌な部分っていうのを表してるんだって、夢の中では。
ああ、鏡みたいな、
うん、だから自分の嫌な部分とか自分の短所とかに追われてるというか、
うんうんうん、
という感じですね。
小学校の時とかはありそうだね、そういうの。
うん、
あとは大勢に追われるとかもか。
あー、なるほどね。
大勢に追いかけられる夢、一人や二人ではなく大勢に追いかけられるのは、夢占いではあなたの抱える精神的やストレスな不安が限界ギリギリまで できていることを意味します。
めちゃくちゃマイナスなことばっかり言われます。
追い詰められてたんだね、本当に。
相当追い詰められてますね。
うん、
でも友達と笑って話せるような感じなんだけどね。
ねえ、なんか、うん、ねえ、誰かと同じ夢。一応出てきたのが、
うん、
親しい間柄ほど夢の内容は共有しやすいみたいで、まあ、なぜ同じ夢見るのかっていうのは詳しくは判明されていないのですが、親密な間柄の人は自分と性格や考え方がどこか似ていたり合う部分があり、そういった波長によって見ることがあるかもみたいな。生活環境も、
まあ、
生活環境も同じで、共有する媒体や体験などが多ければそれだけ同じように同じデータがインプットされてるから同じ夢を見やすいのかもみたいな。
うん、俺も単純にそうだろうなって思う。だって夢ってさ、今まで自分が経験したことの整理とかだからさ、
うんうんうんうん、
一緒に遊んだ時間が長ければ長いほど同じ記憶を共有してるわけだから、同じ夢を見る確率も上がりそうな感じがするよね。
うん、で、なんか例えば一緒に怒られたとかだったらそれこそ見そうだもんね。
うん、
教頭先生にとかね。
うん、だから単純にその話をしたとかね、もう校長先生やばい、あいつ嫌いやわとか っていう話を2人でしてたから、そうだよねっつってそういう認識が共有されたとか。
確かにね。
うん、そんな感じじゃないですか。
小学校なんてね、あんまりまだ経験もそんなにないし、
うん、
うん、まさしくかもしれないね。
ね、ぽいよね、同じ夢っていうのは、うん、という感じですかね。
あとは夢ポップコーン。
いや、それはそれはどうなの。
結構キーじゃない、なんかこの中のキーの一個じゃない。だって真ん中にポップコーンマシンがあって、マシン起動までしてんだ、うん、夢の中で。
なるほどね。
ポップコーン、ポップコーンの何の夢なんだろうこれ。ポップコーンマシーン作るなのかな、一応。
あ、ちなみに、
うん、
ハローキティの夢を見る人 の夢占いありますよ。
お、
ハローキティを見る夢はあなたの人格の若々しい部分を表しています。あなたは自分の無邪気さを取り戻そうとしているのです。なんで小学生ながら今自分の無邪気さを取り戻そう、失ってたんですかね、小学生ながら。
確かにね。一応、まあ、ポップコーンを作る夢なのかは分かんないけど、一番近いのは作るなのかなと思っています、うん。自分でポップコーンを作る夢は、この先あなたがやる気や気力を発揮するきっかけを見つけなさいという意味合いの夢占いになります。まあ、よしやるぞという思う、あ、よしやるぞと思うにしても、やる気という名のエンジンをかけることが必要になってきます。今はそのきっかけを見つけなさいという夢占いは教えてくれています。
なるほどね、うん、でもなんかちょっとニュアンスが違う感じすんな、うん、
これはなんか違うかもね。
うん、
うん、まあ、見つけただけだからね、マシーン。
うん、見つけてなんかよくわかんないけど起動しただけだから、
うん、作ろうと思って作った感じじゃないもんね。
うん、だからまあなんか総じて言うとどうですか。
まあ総じて言うとやっぱり追い詰められてたんだよね、なんか。 追い詰められて、
まあ、追われてるってことはそうだろうね。しかも500人に
ボコボコだもんね、精神状況。
嫌いな人から追われるってことは、なんか自分の内面的な嫌な部分とかコンプレックスとかが原因でなんか追い詰められたのかもしれないですね。
小学生ながらになんか思うところはあったのかもしれないね。
そうそう、で友達も似たような悩みを抱えてたんじゃないでしょうか。だから同じようなね、有名になったという感じですかね、
はい、ですかね。でもそうよね、3つぐらいが全部ともなんか追い詰められるとか精神的にっていうのだったから、もうほぼほぼここに尽きるのかなという、うん、
そうですね、うん、小学生なのに悩みを持
ってそうね、
そうだったんですね。
5年前ね、確かに子供も悩むからね、いっぱい。
そうよ、子供だって悩んでるんですよ、脳天気に何も考えてないわけじゃないですからね。はい、ということでした。夢占いでした。
はい。
皆さんもなんか追われる夢とか嫌いな人が出てくる夢、嫌いな追われる夢はまあ精神的に追い詰められてるとかね、そのままの意味。うんうんうん、で嫌いな人が出てくるは嫌いな人は自分自身の短所とかの象徴なので、まあその嫌いな、自分の短所か、自分の短所を、がどういう風に。接してきてるか、嫌いな人が自分に対してどういう風に夢の中でしてきてるかによって捉え方が変わってきますよという感じですね。
うん、
うん、でまあそれだけ覚えてれば、なんか自分の見た夢とかも照らし合わせて考えられるんじゃないでしょうか。
そうね、
はい
はい、ってことで、まあ皆さんいろんな夢を見たらどしどしお便りを送ってみてください。勝手に解説させていただきます、
はいはい、ということで、52回でございました。
はい、ここで夢とか見てたらなんか軽く言えるんだけど、何も見てないんだよな。
見てない俺も。なんか最近やっぱちょっとね、夢見てないな。熟睡してるからかな、覚えてない全然夢を。
確かに、特にせいやは動きまくってるというか、ずっと働いてるから、いやーだよね、多分。若
干うん、今日はちょっと珍しく夜に寝よう、日が昇る前に暗いうちに寝ようと考えてるんで、今日は夢見れるかな。
そうだね、
うん、いい夢
見
たいです
ね。寝れそうだね、がっつり寝れるんじゃない、うん、今日は。
そう、うん、酒も入ってるし。
確かにお酒入った時って夢見るのかな。
あーどうだろう、ちょっとわかんないな、なんかあんま傾向はない気がするけど、
なんか酒飲んだ日はなんか朝パッて目が覚めて頭痛いの記憶しかないから。
ああそう、俺ね酒残んないんだよね次の日に。
僕ね残るようになっちゃったんだよね。
あ、変わったの。
うん、今てか飲みすぎただけかもしれない。
あーそういうこと。
今まで僕も残んない、二日酔いとかしたことなくて、
うん、
ただちょっと先週かな、家で飲んでたらなんかバチバチに頭痛くて気持ち悪くてちょっと泣いちゃった。
なるほどね、
お酒怖いなって思った。
ああ、確かにそういうのあるとちょっとやんなるよね。
瓶の。
いやなんかちょっとラジオの前、俺飲んでから毎回やろうかなって思うくらい、今回ちょっと結構ペラペラ喋れたわ。
確かに僕も前回飲んだ時の方が喋れた気がする。
うん、なんか酒飲んでやるか今度から。
まあ飲める時はね。
うん、そうね。飲める時は。
ありあり、全然あり。
うん、という感じでした。
はい、
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験などさまざまなお便りをどしどしお待ちしております。お便りはハッシュタグポカケンでツイートまたはお便りフォームから送信してください。
はい、この放送はポッドキャストのビニューチューブにて配信しております。ポカケンでは毎月第1第3土曜日22時頃から追加する生放送を行っております。ツイッターにてお知らせや告知をしていますので、ぜひフォローをお願いいたします。詳しく概要欄をご覧ください。
あら、第3土曜日ということは？
ん？もう第3土曜日は先週ですよ。
間違えちゃった。
うん。
ということで、それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。